ふるさと富山の人物物語。富山にはさまざまな分野で輝かしい業績を残した先人、郷土を発展させた先人が数多くいます。直面する課題をどのように乗り越えたのか、挑戦、努力するその姿は現代の私たちにも何かを感じさせてくれるのではないでしょうか。ふるさと富山の人物物語。このコーナーでは郷土の先人54人の夢、志、挑戦を記した県教育委員会発行ふるさと富山の人物物語から紹介します。お相手は山崎ひかりです。ふるさと富山の人物物語。今日の人物のキーワードは高岡の町を開いた大名、富山金沢城主、そして120万石の大名。紹介するのは民を守り産業の発展を目指した前田利長です。前田利長は織田信長の有力な家臣であった前田利家と高畠直義の娘松の長男として尾張の国愛知郡荒子で生まれました。これは現在の愛知県名古屋市です。幼名を犬千代と言い、武術に優れ勇気のある子供でした。この時代は戦国時代の終わり頃で、信長が天下統一を目前にしていました。安土城で信長に仕えていた利長は信長に見込まれて、1581年8月、19歳の時に越前府中城の城主となり、12月には信長の娘の栄姫と結婚しました。しかし翌年1582年、信長が明智光秀に討たれる本能寺の変が起きました。利長は信長の命により父利家と共に各地で戦っていました。信長が亡くなった後は豊臣秀吉に仕え、1583年、末刀で4万石を与えられました。その後1585年にさっさ成政が豊臣秀吉に降伏したことから、砺波、射水、根尾の三郡の支配を任せられ、守山城に住みました。1598年、利長が36歳の時、父利家の後を継いで金沢城主となりました。利長は領主として人々の心を捉えることを大切にしました。利長は父の後を継ぎ、豊臣政権の御大老として天下取りを狙う徳川家康に対抗する位置にありました。しかし1600年、天下分け目の関ヶ原の戦いの前には、越中や加賀の国が戦場になって人々が苦しむことを避け、前田家が今後も栄えていくにはどうしたらよいか、そう考えた利長は豊臣方の西軍についた北陸の城を攻め落とし、家康の東軍が有利になるように動いたのです。戦いは家康が勝利したため、利長には領地が加えられ、加賀、越中、能登の120万石を支配する大名となりました。1605年、家康が将軍の位を息子の秀忠に譲ったのを機に、利長は弟の利常に前田家を継がせました。 年長自身は隠居し、越中新川郡の富山城で暮らすことにしました。富山城に移って4年後、富山では大火が起き、お城も焼けたので魚津城へ移って新しい城の建設を計画します。建設場所に決めた射水郡関野の地名を高岡に改め、新しい城と城下町の建設を始めました。年長によって高岡の町が開かれた江戸時代の初め頃の砺波郡は交通の便が悪い場所でした。しかし17世紀半ば頃には城下町や門前町であった五十鶴に、城花、稲見の町の中間に町が必要だと考えた砺波郡の郷士阿蘇三右衛門によって、福野、福光、津沢の町が新しく誕生しました。年長はまた領内の産業を起こすことにも努めました。各地で新しい田を開き、亀貝銀山を掘らせて花振り銀という貨幣を作ったほか、瀬戸村、今の立山町で陶器の製造を始め、高岡や稲見の干物師、これは薄い板を曲げ食器や日用品を作る職人のことです。これらの人を保護してその産業を奨励しました。年長は小矢部川の水運を大切に考えて、城や城下町に必要な大量の材木が運ばれる木町の位置を決めました。また北陸街道の両側には商業地区を配置、商人や職人を指定の場所に住まわせて税金を免除するなど、町の発展に力を尽くしました。特に砺波郡西部金谷からは金属を鋳造する技術を持つ職人芋路を呼び寄せ、現在の高岡銅器の基礎を築きました。高岡の発展に尽くした年長は高岡城において52歳で亡くなりました。年長の死後、一国一城令によって高岡城は取り壊されてしまいますが、堀などは完全に残されています。その跡地が高岡古城公園です。ところで高岡御車山祭りのルーツをご存知でしょうか。高岡御車山は前田利長が高岡城を築くにあたり、父の利家が豊臣秀吉から贈られた御所車を町民に与えたのが始まりと伝えられています。この御所車に鉾を建てたものが御車山と言われています。高岡の金工、漆工などの優れた工芸技術を装飾に見ることができます。御車山と祭礼行事は国の重要有形民俗文化財、無形民俗文化財の両方に指定されています。それでは前田利長が夢や志を叶えたポイントを見ていきましょう。まずは広い視野で状況を判断して行動する。何もないところから新しいものを生み出す。そしてもともとあるものを上手に生かすです。今日は民を守り産業の発展を目指した前田利長を紹介しました。この時間は県教育委員会発行、ふるさと富山の人物物語から紹介しました。富山シティ FM のホームページでは番組バックナンバーをお楽しみいただけます。ぜひアクセスしてください。この時間のお相手は山崎ひかりでした。